内和介のインターネットというジャングルに飛び込んでみましょう。ジャングルレディオ。このラジオを始めた頃はね、こういうちょっとリアルタイムでこのこうディレイかけたりとかね、やってたなというのをちょっと思い出しての久しぶりのちょっとタイトルコールを、派手なディレイで始めてみましたが、4月になりまして、ちょっとね更新が遅れました。毎月今年に入ってからはもう入った途端だから、もう1日の日にはちゃんとアップするっていう感じで始めてたんですけどね、4月はちょっとね、3月末からこの4月の頭の付近がね、異常に忙しかったために更新ができませんでした。すいません。だからね、なんかね、数々のライブやらなんかイベントをものすごく告知のない状態でこうスルーッと通り過ぎてしまったような感じなんですけども、まあね、もうずっと言ってますから、このラジオで聞いてくれてる人はわかると思いますけどね、もう4月の8日はとりあえず木曜日、もうすぐなんですけど、もしくはこれが聞いてね、もう終わっちゃってるかもしれないですけど、まあ、4月8日木曜日、スイカヤワ代官山ユニットがあります。これまあ大イベントなんでね、まあ、これをまずは何をさておきね、チェックしてほしいというか遊びに来てほしいんですよね。まあ、何せ代官山ユニット大きい場所なのでいつものヤワのね、お客さんフル動員だけではちょっとまだ足りないなってぐらいなんで、何とぞぜひ、これを聞いた方はその友達をね、連れてきてもらうなり、まあ、その友達のさらに友達に声をかけてもらってですね、まあ、1人頭10人からこう声をかけることで、そのうちね、まあこうまあ、とにかくスイカヤワ、まずそれはぜひともチェックしてほしい。まあ、告知内容をねちょっと先にざーっと言っときますと、4月の10日10日の日は、京都のボックスホールというところに、ボックスホールの周年イベントにですね、スイカで読んでいただきまして、そっちの方にも、これはね4人スイカで行きますね。4人スイカっていうのはトラックでライブをやるという形の、まあ去年ぐらいから、まあ、今年もやってますけど、フロント3人とトラック、俺が演奏するっていうスタイルでの、スイカライブを、この日はね、ナボアという京都が誇るというかね、まあまあ昔から結構何度か対バンもしてますし、ナボアのメンバーはね、ドラムのユウくんというのは去年アハンドレッドバーズ のオーケストラにも参加してくれたりとか、結構こう何かと縁のある、ナボアも出ます。チョリくんも出ますね。今年、セブンスフロアでも一緒にやりましたが、京都の詩人ですね、チョリくんも出ますと。そしてちょっとまあ続けざまにそういう告知、今月4月のライブ告知みたいなのをしときますと、4月その次の週17日は今度は高槻バンドで京都に行きますね。京都トガトガ、これはねミカとヤスという、これも去年一緒にちょうど祇園祭りの頃ですね、東京ではスイカで対バンして、あとそうですね、京都でも一緒に、その時も高槻バンドでやりましたが、今回はミカとヤスの主催イベントですねに、高槻バンドで呼んでいただきまして、2バンドだけでのライブという、ちょっと結構こう勝負かけた イベントですねという4月17日はトガトガ、でそのようなライブを高槻バンドでやりますと。あと4月はですね22日に、これ俺ですね、俺のソロですね、ソロ一人演奏シリーズで中目黒ソルファというところで、木曜日、これも木曜日の深夜なんですけども、マイフェイバリットソウルというイベントにゲストで呼んでいただきましてライブをやるんですが、まあ、このイベントが折り紙プロダクション、折り紙プロダクションというこうなんていうんですかね、ヒップホップをに限らずですけど、まあ、こうクラブミュージックをこよなく愛する生演奏にこだわるミュージシャン集団というんですか、ライブをとか音源を出し続けている折り紙プロダクションの主催のイベントと、まあ、その中でもまあ中心になっている、まあ、スインゴさんですね、45という45って書く名義の、キーボードトラックメーカーのスインゴさんとか、ママヌア君というドラマーのね、ドラムも叩くトラックメーカーのママヌア君とかがこう、なんていうんですか、レジデント DJ みたいな形で、まあ、イベントをやってるところに、まあ、ソロでライブをやらせてもらうという、まあ、こういう感じですね4月は。まあ、今月入って実はもうすでにライブをすでに何本かもやってまして、結構ねソロとかセッションのライブはいろいろやってたんですけども、今ネット上でですね見れるのが4月の1日にこの間元住吉というところのパワーズ2っていうライブハウスでソロでライブに行ってきたんですけど、これがね対バンがディープカバーという、これ先月のラジオでも言ってましたけど正体不明の2人組、まあもう言ってる人もいっぱいいるんで言っていいと思うんですけどドラムの沼澤さんとキーボードの、森俊幸さんっていう、まあもうお二人とも超有名人なんですけども、このお二人がまあ言ったらディスコファンクというか、途中ちょっとトランシーな雰囲気もありつつですけど、結構こうディスコベースというんですかね、なんかこうノンストップの、クラブミックスみたいな演奏をされてまして、それすげえかっちょよかったんですけども、そのディープカバーとあとヤオイズポンですね、先月のラジオでちょっとヤオくん、ヤックンの名前がポロッと出てこなかったですが、ダチャンボのパーカッションというかヤックンがバラホンをもうバカバカ叩くと、それにパーカッションのイズポンが、絡むという2人組、まあ、これも一緒に出てまして、なおかつ俺がソロで、トップバッターでやらせてもらったんですが、その映像がねユーストリーム上にこうアップ、まあ、その日生中継されてたみたいなんですけど全然知らなくて後で知りましたが、その様子がですね見れるんですね、その日のライブがずるっと見れるのかな、結構なんか2時間ぐらいあるような動画をアップされてるみたいなんで、まあ、そこでねちょっとソロのライブなんかも見ていただけたらな。今回のライブぐらいからなんですけど、こうちょっとこうノンストップ仕様のなんかそういうイベントとかライブではちょっとソロの曲を1曲ずつやるというよりは、なんか俺もカバーもうちょっと数を増やして、まあ、そういうものを混ぜながらノンストップ的な、まあ、DJ 的演奏ですね、よりまあより DJ 的な演奏みたいなのをやってるんですけど、そのね、4月1日の時はねパーカッションのイズポンを、後半自分のね持ち時間の後半に登場してもらって2人でやるみたいなところもあるんですが、これがね後で自分で見ててもねちょっとねだいぶ楽しかったんですね。もともとソロの一人演奏はなんかミュージシャンの人とかね絡めたらいいなっていうのは まあ、昔から思ってはいたんですけど、まあ誰とやろうかなみたいな。昔福岡で飛び込みでイルリメ君に入ってもらってラップと一緒にやったりとか、まあなんかね歌とか、まあ東京パンダも言ったらそういうことなんですけど、まあバイオリンが入ってっていうスタイルでまあソロ演奏してますけど、まあなんかねパーカッションとかはちょっとやりたかったんですね、ずっとね。でまあ DJ もそうなんですけど、 DJ の人とかパーカッショニストとかはね、なんかこう一緒にやると面白いんじゃないかなと思ってたんで、しかもイズポンはすごい前々からなんかやりたいなと思ってた人だったから、まあ、ちょうどねいい機会だっていうのでやりましたけど、まあこれはなかなか楽しかったですね。もう終わってからもちょっといろんな人にこう高評価をいただきまして、クロマニオンのしげくんもなぜかというか見に来てくれてたんですけどね、もう営業やりなよみたいな一緒にどっか回ってきたらみたいなぐらいの話でしたからね。ちょっとねぜひともそのユーストリームの方もちょっとリンク貼っときますんでね、見ていただけたらなと思いますね。まあそういうこのラジオではずっと前からの時も言ってましたけど、そういう他流試合ですね、結構セッション的なものも今月4月はやってましたね、うん。まあ、またねちょっとその今月のこれからの予定で言えば22日のそのさっき言ってた折り紙プロダクションの人たちと一緒には何かねちょっとセッション地味だというかセッションっぽい感じのことをやるのかもなっていう気はしますけどね、うん。まあ、何せその日になってみないとそういうのは分かんないんで楽しみにしていただきたいなと思いますが、今月のそういういろんな出来事を紹介してはいましたが、先月からでそうですね、何だろうな、何を話すと面白いでしょうね。そうだ今月4月3日の日にまたライムスター歌丸さんのウィーケンドシャッフルですね、いわゆるタマフルの方に実はちょっと出演させていただきまして、短い時間だったんですけど、まあ、実質10分程度かな、まあの出演の中でちょうどねなんかジングル祭りみたいな感じだったんですよ。ちょうどなんかそのいろいろ特番もあってその時間があんまり放送時間がないっていう中で、ちょっとこれまでいろんな人からもらっていた番組ジングルを紹介しようみたいなコーナーに、ゲストというか、まあ、ちょっと呼んでいただきまして、10分間ぐらいで、まあの出演の中でちょっとセッションじゃないな、あれなんて言ったらいいんでしょうね、まあ、一応生演奏はしたんですけど、生演奏でジングルをまあ作るみたいなことをやったんですがまあこれはね結構思ってたよりもというか、まあ想像いろいろこうするわけですよ。まあ生放送なんで、でしかも打ち合わせとかリハーサルはもう全然なかったんですよ、ほとんど。まあ、まあ打ち合わせって話の上でちょっとこう段取りをつけるみたいなのはありましたけど、実際演奏したりなんかこういう感じになりそうだねみたいなことが全くできないままに本番に突入したんで、まあ大変でしたね。ちょっとやっぱり思ってた以上に大変でしたね。こういろんなシチュエーションパターンを想像しながらこう準備はしていったんですけどね、まあ、その場で、まあ、何をやったかというと、その場でこう声をもらって、その声をまあサンプリングしてチョップして、トラックを、まあ俺が作ってきてたトラックなんですけど、そのトラックの中にまあただポンと出して乗せるだけだったら面白くないなと思ったので、こうなんかまあソロ一人演奏するときみたいにこうその場でこうフィルなりなんなりをこう組み合わせて作って、 それでそのもらった声をサンプリングでこう足していくと。でなおかつその後、まあその生でもその同時進行でもちょっと声を足してもらうみたいな、なんかまあちょっと生演奏みたいなことはしたかったんですよね。まあ短い時間の中で、しかもその打ち合わせもろくにないままよくやったなあとい もう自分では結構ね、こういろんな意味でのハードルを高く設定してやったので、まあもうだから要するに楽にやる方法はなんぼでも あったんですよね。まあだから要するに作り込みしたものとかをまあ PC ね、パソコンとか持ち込んじゃって、まあもう普通に並べて、じゃあできましたポンって出すとか、まあそういうのはね、なんぼでもできたんですけど、まあそれをね生放送でやる意味があんのかって思うと、ちょっと自分でもうちょっとなんかフィジカルなことをしたいなっていう意味もあって、結構その演奏するっていう、まあ演奏してるように聞こえたかどうか分かんないですけどね、まあちょっとそのハードルを高くしてやってみたという、まあ自分的には結構頑張ったなとは思ってたんですけどその後のリアクションの少なさを見る限り、まああんまり大してうまくいかなかったのかなという気もしますね。どうなんでしょうね一部すごく心優しい方がね、メールとかツイッターとかくれました、つぶやきくれましたけどね、まあそんなのはもう本当に数人みたいな話でしたから、まあ大きくはまあその手前でね、オンエアの中で荒川京慶さんというキャスターの方がラップでジングルっていうのを、そのラップをまあ歌丸さんがリリック書いてっていう、ちょっと面白いあれがかなりね強烈だったんでね、まあ俺もその聞きながら自分のなんか次どうしようみたいな、エディットどうしようみたいなこととかをやってたんでね、まあ皿回し以上のちょっとこう脳内分裂状態でしたね。こう右手左手、右耳左耳、あと目、右目左目とか言って情報処理数が多かったですからね、ブースの中、ラジオの生放送のブースの中でねそれをやるっていうのがね結構大変でしたね。まあだけどなんかそういうのもちょっと自分をちょっとこう追い込む感じで鍛え上げられる、いろんな何かが鍛え上げられたような気もするんでね、まあ、よかったかなよかったのかなって気がします。まあ今後オンエアでまた流れるかもしれないんでね、ぜひとも聞いてみてください。なんかちょっと緩い演奏のものが流れたら多分俺の作ったやつだと思います。そうですね、今月の予定はもう最初にずらーっと言いましたから、まあ追加やわがやっぱり一番のこうメインになってきますが、これはね結構準備をもう言ったら3ヶ月4ヶ月前から、まあ、今年入る、まあ最初に準備して始めたのはもう去年の12月とかからやってるんで、ってなってくると5ヶ月がかりの、まあ、こう大イベントになってますが、そうですね、ハンガー君がやっぱスタジオに来てくれて一緒にリハーサルをやったあたりからちょっとだいぶ気分的にもこうやわモードにだいぶ入ってきましたね。やっぱりね、それまでもやっぱりリハーサルの中ではいろいろこうバンドでねガグルトラックの演奏に挑戦したりとか、なんかそういう風に準備はしていってたんですけど、やっぱ実際に生でね一緒に演奏すると気分的なものもだいぶもうかなり違うんでね、ハンガー君はすごくかったですね。一緒にやって、そのマイクのスタジオでマイクの設定をこう用意して待ってて、でまあ一緒にいざ来てじゃあやりましょうってやったんですけど、声がでかくて、でかさがそのまたでそのボリューム的なでかいだけじゃなくてね、こう 帯域がこう広いというか、まあその一般的なというかちょっと砕いて言うとやっぱ太いんですよね、声がね。で言葉をこうグッグッと入れてくるんですけど、やっぱそれはね強烈でしたね。やっぱこういう人がこうラップを、あの言ったらね、内容もそうですけど、さることながらそのリズムとタイミングね、もうで入れてこられると、やっぱりこうついていかざるを得ないみたいな、その強いこうラップ力を感じましたね、うん、あれはやっぱりもうちょっと本物だなっていうとしか言いようがないものがありましたけどね、うん、あと、まあ、チンザドープですね。あのチン君もね、実はリハーサルをちょっとギリギリじゃないとできないので、まだ一緒にスタジオは入ってないんですけど、まあ、これもだけど楽しみなんですよね。実はウェブ CM 見てくれた方は、あれ飛び込みで俺だからライブの後にコメント取りに行ったんですけど、まああのノリでああいう感じでやってくれるんだろうなと思うとね、楽しみですね当日もね。バンドセットのライブをちょうど渋谷に見に行った時だったんですけど、まあ、バンドセットでやってる時もいい感じでしたね、うん、ということでね、やっぱ内容は今回はすごくラップにこうなんかフォーカスされてるんじゃないかなって気がしますね、あのスイカ屋はだからそういうちょっとハンガー君なり、チンザドープネスなりという、こういうなんかこうラップや言葉の面白い上手い人と、まあ、スイカ MC ズですねのやっぱり言葉遣いっていうもののなんか面白さというんです か、そこがこう言ったらテーマというか、うん、っていう感じがしますね。だからそれぞれの言葉遣いの面白さなんかをね楽しみに来てほしいな。だからもうあんまりね、あのヒップホップの難しいあのややこしいことを言う人たちのことは気にしてませんのでもう俺らの切り口ですごい面白いなと思った人たちを並べたというかに来てもらってやるっていうイベントなんでね、うん、そこを楽しんでもらえたらなとは思いますね。なのでぜひ楽しみにしておいてください。まあお客さんよりも多分俺の方が楽しみしてるんじゃないかと思うぐらい楽しみにしてますんでね、よろしくお願いしますと。ということで今月のラジオもこんなもんですかね。まあいろいろ話せば話すことはあるんですけど、とりあえずそうですね、まあ来月5月の6日に6ですね、これまた木曜日なんですけど、六本木のスイートベイジルというスイートベイジル139というこうちょっとおしゃれなお店ですけど、こちらの方でピアニストの松本飛鳥さんと東京パンダ、まあ、バイオリンと俺の、ユニットというその東京パンダでのライブもあります、こちらはですね絶賛チケット発売中ですし、ちょっとね今まだ言えないとある方がゲストボーカルゲストで入るんじゃないかという話もあるやなしやとこれ言えないですね、言えないんで、まあ、楽しみにしておいて、まあ俺もねちょっとまだどうなるのか分かんないぐらいの感じの情報量しかもらってませんから何とも言えませんが、まあ、こちらも楽しみにしておいてくださいと、最近ちょっといろいろ準備を始めてまして、ウェブカメラみたいなのも買いました。俺もねやっぱりこのユーストリーム時代になんかテレビウェブでユーストリームやるかっていう気にちょっとなってますんで、これ内容はねまだ今検討中ですが まあスイカの連中誰かとも、うん、はやろうかなとは思ってたり、まあどうでしょうね、ちょっと流れ次第でいろいろやりたい。まああの肉小山商店街もね、あえてトラック作るみたいなことを見せて、あとは酒飲んでグダグダ喋ってるっていう感じでやってますけど、なんか俺もね、なんか何やろうかなみたいな、まあ基本うちからこう放送することにはなるんで、そうですね、まあトラック作ってもいいですし、まあちょっと内容は今検討中なので、そのうち試験放送などいろいろ始めてみようかなとは思っています。はい、ということで、多分今月はもう一回ぐらいね、どっかでアップできたらいいなと思ってますんで、ぜひとも聞いてやってください。それでは、またこのインターネットジャングルにお前も飛び込んでこい。さよなら、竹内和樹でした。